小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今週もフロアバレーボールについてご紹介します。フロアバレーボールは前衛3人と後衛3人、6人のチームで戦い、レシーブやトス、アタックなど3打以内に相手コートにボールを返す球技です。ボールは宙に浮かさず床に転がして、ネットと床との間30センチほどの隙間に通します。前衛の3人はアイシェードをつけて全く見えない状態でプレーするので、後衛の声かけが頼りです。見えない人、見える人が一緒になってチームプレーで戦うスポーツです。フロアバレーボール発祥の地、横浜市立某特別支援学校では、このスポーツを通じて地域の小学校との交流も生まれています。横浜市立某特別支援学校から徒歩圏内にある横浜市立西寺尾小学校、5年1組のクラスでは今年総合学習の時間にフロアバレーボールについて学んでいます。横浜市立某特別支援学校の先生方にも教えてもらい、今では自分たちでチームを組み、実践形式で練習を積んでいます。なぜフロアバレーボールを授業に取り入れることにしたのか、横浜市立西寺尾小学校5年1組担任の北島明義先生に伺いました。
某特別支援学校から送っていただいた学校だよりの5月号がきっかけです。関東圏にフロアバレーボール発祥の地ということが書いてあって、大変興味を抱きました。また私の担任する学級の子どもたちは素直で物事に前向きに取り組むことが多く、体育の授業にもとても積極的です。フロアバレーボールというスポーツが合っているのではないかと考えました。
横浜市立某特別支援学校の学校だよりで知ったというフロアバレーボール、授業で取り組むにあたり、まずは北島先生がこのスポーツを体験するところから始まりました。
某特別支援学校で行われているフロアバレーボールの練習に、私の学校の同僚5人とともに参加をしました。試合を見させていただき、後衛のボールの打ち合う音や前衛のブロックのスピード感に圧倒されたことを今でも思い出します。その日に初めてアイシェードを着用したのですが、とっても怖かったです。ただ後衛の方の指示を聞いて動くことができたり、ブロックしてみたり、前衛の方の声かけで近くにいることが分かったりする中で、このスポーツが障害の有無を超えて共に楽しめることを実感しました。実際に5年1組の子どもたちに私たちが参加した時の動画を見た時があって、その時には面白そうであったりとか、球の音が速いと言ったりとか、とても興味を持っている印象でした。その後実際に某特別支援学校から道具やネットをお借りして練習をしてみました。初めてアイシェードを着用して前衛をした時、ボールがいつ来るか分からず、また後衛の指示も聞くことが難しいため、アイシェードをつけたり外したりして取り組んでおり、怖い、どう動けばいいか分からないと話していました。 その後、原田先生をはじめ、もう特別支援学校の先生方にお越しいただき、実際のプレーを教えていただいたり、自分たちで課題を見つけて解決しようと探求しながら学習を進めていく中で、前衛も後衛も協力しながらチームワークを高めていく姿に変わっていきました。
球の動きが見えていても、そのスピード、迫力に圧倒されるフロアバレーボール。それを青眼の方がアイシェードをつけてプレイするとなると、大人も初めは怖さを感じるものです。西寺尾小学校5年1組の児童たちも最初は同様の反応があったようですが、次第にこのスポーツの面白さにのめり込んでいったようです。フロアバレーボールのどんなところが面白いか、こちらの3人のお子さんにお話を伺いました。
影山愛菜です。
明田康美です。
中山珠久です。
フロアバレーボールは楽しいです。難しいけど仲間と協力してプレーするのが面白いです。
視覚障害者と自分たちのような青眼者が一緒にプレーできることが面白いです。
視覚障害者の方と関わってスポーツすることがまずないので、視覚障害者の方とも一緒にスポーツを楽しめるところが面白いです。
障害の有無に関係なく一緒に楽しめるチームプレイ競技という点に、みんな面白さを感じていますね。前衛はアイシェードをつけてプレーしているということですが、怖さはないですか？
最初は怖かったけど、だんだん声を掛け合って慣れるようになって、それで前衛同士で声を掛け合って動けるようにもなって、
だいたい真ん中から端まで自分だと何歩ぐらいいいって覚えてて、もう不安感なくだいたいここら辺からスピード落とし始めたらいいかなみたいな感じで動けるようになって、不安とかはまあそういうところでなくなりましたかね。
他のなんか声が結構混ざってしまうことがあるので、声が混ざらないように聞き取りやすいような声で言うことを心がけてます。
自分の体の感覚と、それから声を掛け合うことで恐怖や不安なく動けることを得得したんですね。声の掛け方にも気づいて気をつけているところが素晴らしいと思いました。この総合学習を通じて5年1組の児童たちにどんなことを学んでほしいか、北島先生に授業の狙いについて伺いました。
フロアバレーボールの魅力の一つに、障害の有無を超えて共に楽しむことができるという点があります。この視点を学んでいくことで、誰もが大切にされ互いに尊重される社会につながっていくと考えています。実際にフロアバレーボールをする中で、子どもたち同士で相手にとって右は自分にとっての左を言わなきゃいけないとか、相手の立場に立って考えるっていうことを実践しながら取り組んでいたので、そうしたこう誰もが大切にされて一緒にプレーできるっていう楽しみは感じているなというふうに見ています。フロアバレーボールの魅力のもう一つに、チームの仲間に対する声かけが重要であるということも欠かせないです。アイシェードを着用する前衛とコートが見渡せる後衛、そして前衛同士をつないでいるのは仲間の声かけであったり、拍手や床を叩いたりして知らせるコミュニケーションです。体験やインタビューを通して、お互いの声かけによって他者への信頼を感じ取っていき、相手への思いやる心というのを育んでいくことを期待しています。
障害の有無に関係なく共に楽しむこと、相手を思いやること、他者を信頼すること、互いに声を掛け合うことの大切さなど、フロアバレーボールには競技を楽しむ中で体験し学べる要素がたくさん詰まっているスポーツだなと、北島先生のお話を聞きながら改めて感じました。まもなく学期末、総合学習もまとめの時期に入ります。今後についてもお聞きしました。
盲学校の部員たちみたいに全員が主役として立ち回れるよう
なチームのプレーをしたいです。
前衛ではアイシェードをしているので後衛の声かけが大事なのでそのコミュニケーションの魅力を伝えたいです。
誰でも平等に楽しめることや相手に対する思いやりなどのフラーバレーボールの魅力を伝えたいです。
今回の授業ではフロアバレーボールについて保護者や他のクラスにその魅力を伝えることにも挑戦している皆さん、プレーの腕を磨くこと、このスポーツの面白さについて深く学ぶこと、フロアバレーの魅力を他者により伝えるためにはどうしたらいいのかなど、子どもたちが学習の目標をそれぞれ持って自主的に取り組み楽しんでいる姿が印象的でした。今回紹介してきました西寺尾小学校5年1組の総合学習について、最後に横浜市立盲特別支援学校の原田美幸先生にも感想を伺いました。
今回こうしたスポーツでの連携という話をもらっていかがでしたか？
パラリンピックの種目ではないフロアバレーボールを知ってもらう良い機会だなと思いました。フロアバレーボールは学生の大会だけでなく社会人の全国大会もあります。で、視覚障害者と健常者が一緒にチームを組んで楽しんでいます。で、西寺尾小学校の皆さんがこのフロアバレーボールを学んで、いつかまたどこかでこのフロアバレーボールに触れて思い出してこの社会人の大会に参加してくれたり、いろんな場面で関わることがあるといいなと感じています。
お送りしてまいりました小鳩の愛、3週にわたってフロアバレーボールについて特集しました。いかがでしたか？今回このスポーツを通じて生まれた盲学校と地域小学校の交流、子どもたちがこうしたスポーツを学校の授業で体験、知ることが、これからの社会、誰もが平等に皆が尊重される共生社会を作る上で大きな意味をなすと感じました。子どもたちにはフロアバレーボールを通じて得得した思いやりやコミュニケーション能力を普段の生活の中にも生かしていってほしいと思います。またインタビューの中で横浜市立盲特別支援学校の原田先生がおっしゃっていたように、フロアバレーボールは社会人チームがたくさんあります。両校の今回の交流をきっかけに発祥の地横浜でさらにフロアバレーボール熱が高まるといいですよね。請願者も視覚障害者も大人も子どもも一緒になって共に楽しむ機会が増えていくことを願っています。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。